せーの、こんにちは、浜横夫婦です。この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と0歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。皆さん、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今回は2024年1回目の放送ということで、今年も1年よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
毎年恒例なんですけど、2023年を軽く振り返って、今年どういうことしたいよみたいな話をしていきたいと思っております。
はい、
で本編に入る前に、まあ、年末の話とかね、をしようかなと思ってます。で、まあ、実は撮ってるのはまだね、年内、ごめん、2023年の本当に年末なんですけど、最近ね、やってることとかを軽くお話したいなと思うんですけど、ようやく夫さんが仕事を納めまして、で何日かね、お休みがあったので、いろいろしてて。
そうね。
で平日のねお休みがあったので、丸一日鎌倉に行ってきました。
そう、鎌倉は、まあ、私のね親戚が住んでるから割と行く機会はあるんだけど、でも観光を逆にしないというか、っていうので行きたいねと話してて、であと息子さんがあの江ノ電のね靴下を持ってて、で江ノ電の靴下持ってるけど江ノ電乗ったことなくて、でいつも保育園の先生とかに江ノ電乗ったことないのとか言われててだからいつか乗りたいなと思ってて、息子さんも江ノ電乗りに行くかとかずっと言ってたので、まあ、夏は暑いしとかいろいろ言ってたらここまで伸びてしまった
そうね、鎌倉はねちょっと車で行きづらいんですよね。
そうなんだよね、
駐車場があんまりないのと道が狭いしね、やっぱこういうなんかこじんまりした路地とかにさいい店がいっぱいあるから、
わかるわかる、
あんまりその車で乗りつけるっていうよりも電車で行く方が便利なんですけど、まあ、車で行きました。
行った行った。電車ちょっとアクセス悪いしっていうのもあるし、やっぱ2人連れてね、電車はもう帰り考えるだけで辛すぎて、まあでも平日だったからさ、最大料金のある駐車場とかもさあって、全然八幡宮の近くとかにあったよね。
そうね、でまあ本当に八幡宮行って、小町通りで食べ歩きして、ピザ食べてね、
江ノ電乗って
江ノ電でね、特に目的地はなかったんですよ。
そうそうそう、
江ノ電に乗ることが目的だったから、
そうそう、だから写真撮ってみたいな、そうそうそう、
どこ行くって言って、適当に降りようかって言ってね、稲村ヶ崎っていう、まあ、海がね綺麗に見えるところで降りて、
そう、息子さんにさ、もう降りるって言った、まだ乗るとか言って、
あれハセ過ぎちゃった、ハセでカフェ巡りするかって言ったけど、あれ過ぎちゃったっつってね、
まあでもそろそろ降りとかないと帰り大変かなみたいな、じゃあ稲村ヶ崎ぐらいで降りとかかとか言って降りたんだよね。
そうそうそう、まあ、そしたらね結構本当に海が近くて、お昼過ぎの時間だったけど、晴れててね、
そうね、
気持ちよかったね、
そんなに人も多くなくて、息子さんは割とじーっと海を見てて、ね、なんかいい感じで日向ぼっこできて楽しかった。
そうね、
で、
まあ、帰り稲村ヶ崎からね、また七里ヶ浜とか歩こうかなとか言ってたんですけど、息子さんが寝ちゃって、でなんか江ノ電乗るか、まあ、隣の長とかぐらいまで歩くかって言ってね、結局歩いて、
そう
で、なんかハセに着いたらまだね息子さん寝たばっかぐらいで、
なんかハセのさカフェ入ろうかなと思ったんですけど、まあちょっとバリューフリーじゃなくて、古民家改修とかが多くてさ、なんか段になってたりとか、まあ靴脱ぐスタイルとか、全然2人だったらいけるけど、いや子連れでこれちょっと無理だなみたいなカフェばっかりでちょっと断念したんだよね。
そうカフェ難民になって、
そうカフェ難民になった。
でなんか江ノ電じゃあ乗ってもう鎌倉駅帰ろうって言ったら、15分後とか、
そう、あもう今行っちゃったなみたいな、15分だったら長谷から鎌倉20分で歩けるなみたいな
で結局ねもう稲村ヶ崎から鎌倉まで歩いて、
歩いたね、
1時間ぐらいね、歩いて、
そう散歩しながら ね、
まあ楽しかったね、
楽しかった。娘さんはその前にもう寝てたから起きてて、夫さんの抱っこひもで、わーとか言いながら楽しんでた、
本当ね朝から晩まで鎌倉にいてね、かなり楽しめた一日でしたと、
そうだね。
でもこの日もねかなり夜ご飯もね食べて帰ってきたので、すごい遅くなっちゃって、でもその翌日もね、妻さんの友達の家に行ってね、
そうで、そこ子供が生まれたばっかりで、まあ、なんかお邪魔してみたいな感じだったんですけど、お昼過ぎから行ってなんか気づいたら、あれもう6時だけどご飯どうするみたいになって、で息子さんはなんかもう力つけてソファーで寝てて、もうご飯食べていくかみたいになって、みんなでまたテイクアウトしてみたいな第2ラウンドが始まって、そうで気づいたら9時だった。
そう12時にね友達の家に着いて、
そう
1ヶ月ぐらいの子供がいるんですけど、
そうそうそう、
申し訳ないねって言いながらね、
うん、まあでもその子もさ、え大丈夫3時間おきだから別にみんながいようがいまいがあの3時間おきに飲んで寝てるだけだからとか言って、
う
ん、
そうそうそうで男どもはひたすら飲み、
そうウイスキーがどうのこうのとか言って、うん、謎に飲んでて、そうねで気づいたら9時でわやばいとか言って爆走して帰ってきた。
初めてこんなに遅く帰ったよね。
いや本当に息子さん生まれて初めてだと思う。
帰ったのがね、本当22時前ぐらいだから、
そう
息子さんも娘さんも疲れ果てて、
うん、
速攻でシャワー入れて、15分ぐらいで寝かせたよね。
そうそうそう。まあでもセルフねんねがさできるからさ、もうおやすみみたいな。最初に娘さんをさ順番的にさ拭いて寝かしてみたいなのやって、うん、娘さんベッドに転がしても速攻で出てて、
おやすみっつって、
そう、あ終わった終わった、次息子さんみたいな。で息子さんももう眠すぎて速攻寝てった。でもさ、どんなに夜遅くてもさ、うん、朝同じ時間に起きるのはなんでなのね。
そうなんだよ、7時ぴったりに起きるの。
そうだから今日はさ、まあ、それで昨日遅かったから、
うん、
多分日中眠くて、
うん、
いつもよりめっちゃイヤイヤすごかった、
うんうん、
ね、なんかイヤイヤというか、なんだろう、暴れん坊というか、なんかいつもの息子さんじゃなくて、あやっぱ睡眠って大事なんだなってすごい思いました、
はい
ね、たまにはねこういう日もあるというか、う、ね、もう親もさリフレッシュしたいしっていうのはあるので、年に1回ぐらいはいいかなって思うんですけど、でもやっぱり寝ることは大事だなと思ったりとか、まあでも本当に楽しかったです、
うん
うん、
ということでね、こんな年末を過ごしておりました、
うんうん、
でまああと2日でね2023年撮ってる時点では終わるんですけど、
そうね、まあこの後は割と家族で過ごすことが多いかなっていう感じ
だね、
うん、そうね、うんうん、
ということで2023年振り返ってみました、
うん、
振り返ってみましたということで2023年の年末のお話でした、
はい、
はい、かなり長くなってしまいましたけども本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。はい、それでは本編始めていきたいと思います、
はい、
今回は2023年の目標を軽く振り返って、
うん、
2024年こんな年にしたいなっていうのを2人でちょっと話していこうかなと思っております、
うん、
で2023年の目標を立てていてラジオでね発信してました、
うんうん、
で、まあ、ほぼ忘れてたんですけど見返したらね、
うんうん、
なるほどって感じで、
うん、
意外とできてて、
うん、
まず家族の目標が、
うん、
2人育児に慣れて楽しんで育児をする、
うん、
あとは夫さんが復帰するので復帰とか移動をしたのでそこら辺がスムーズにできるように体制を整える、
うんうん、
で引っ越しをしたいって言っていて、
うん、
引っ越しをして周りの環境とか家に慣れて素敵なマイホームにするみたいな目標を一番重要って言ってね、
うん、
絶対年末には叶ってるよって言ってね、
うん、
妻さんは言っていて
無事に、ね、引っ越しはさ、
うん、
本当に全然全く決まってなかったじゃん。
全く決まってなかったね。
そうしたいっていうだけでさ別にどの物件とかさ、
うん、
いい物件も当時まだなくて、
うん、
っていうのにこれ目標にしてて叶ってるのすごくね。
すごい、まあ、全部できたね。
うん、できた。それ楽しんで今のところ育児できてるし、
うん、
まあ、2人育児もまあもう慣れたし、
うんうん、
夫さんもね一応復帰してさいろいろ大変だったけど、まあ、ちょっとずつ慣れてきて、
そうね、
うん、
ということでね、まあ、これが一番重要だったので、
いやそれ
無事にね、うん、これが達成できたので、
うん、
もう満足、
うん、2023年よくやりました
っていう感じですね
はい、
まあ、あと発信で目標を立ててたのが、
うん、
週1回でもラジオ更新を続けるっていうのを立ててて、
うん、うんうん、
まあ、その前とかね週3の放送の時もあったし、
そうだね、
週2の放送とかもしてて、
うん、
でまあね子供が2人になって、
うん、
かなり収録する時間とかね、
うん、
発信に使える時間が減ったので、
うんうん、
まあ、週1回でも皆さんにお届けできればと思ってこの目標を立ててました、
うんうん、
でまあ、これは達成できたね。
できたね、まあ、夜語りも入れたら途中週2になったし、
うんうん、
結構頑張ったのではと
思っている
、うん、
そうだね、
うん、
まあ、やめないことが大事だなと思ったので、
そうだね、
こうやってコツコツね、
うん、
続けられてよかったなと思っております、
うん、
であとブログも月一記事作成してとか言っていたんですけど、
うん、
まあ、ブログもちょこちょこやりつつ、
うん、
後半はちょっとノートとかを始めたりして、
うんうん、
まあ、たまに書き物もしていて、うん、週に1回はなんとか更新したいなと思ってて、
うんうん、
いろいろ書いてます。
そうだね、お父さんがめちゃめちゃノートを頑張ってくれてて、私はなんかインスタとか楽天ルームもやるって書いてあったけど全くやってない、
うん、ツイッターとかも開いてもない
ちょっと SNS やっぱ向いてないんだよね多分、
うん、
だからそんなにできてない、まあ、インスタたまにストーリー上げてるけどぐらいですね。
そうね、
うん、
つぶやくことがない。
そうなんだよね、 まあ、なんかラジオで喋っちゃってるし、なんかそんなになくてっていうので、なかなかうまく活用できてないんですけど、まあでもラジオできたし、うん、ノートとかもできたから発信活動的には
丸です、
うん。
まあ、あとは勉強系だと、うん、お父さんはなんか英語を頑張りたいなって言っていて、
うんうんうん、
妻さんもね英語とフランス語、
うんうん、
やりたいみたいに言ってたよね、
うんうんうん。まあ、でもなんか私はすごい軽い目標でさ、1日1回はその英語とフランス語に触れるみたいな言ってたんだけど、まあ、一応できたと思う。英語の本読んだり BBC 聞いたりデオリンゴしてみたりとか、
うんうん、
すごい、そんなにがっつり勉強してるわけじゃないけど、まあ、ちょっとずつできたかな。
そうね、
うん、
夫さんは去年の年始にキャンブリーっていうオンライン英会話のセールやってて、
うんうんうん、年始だったっけ、あれ、
そうそう年始セールみたいな。
ああそうだったね。
なんか 50% オフとかになってたから、うんうんうん、年間プランがね、
うんうん、
だからまあ忙しくなるし、週に1回でも英会話しようと思って、
うんうんうん、
30分週1回コースを1年契約して、
うん、
まあほとんどできたかな。
そうだね、
9割ぐらい、
うん、
まあ、たまにインフルとか、
うん、
そういうのでごめんなさいみたいな、
うんうんうん、
ドタキャンしたけど、ほぼその週1の英会話は習慣化できたかなという感じですね、うんうんうん。また移動中にリスニングしたりとか、
うん、
まあ、ちょいちょいやってました、
うん。
まあ、あと健康の目標でいうと、夫さんは筋トレを続けるって言ってて、
うん、
これはまあできた、
うん、
筋トレ第一でいろいろね。
そうだね、
頑張ってやりました、
うん。まあ、体調が悪い時以外、
うん、
今言ったら本当にやばそうだなみたいな時以外はいけてた。
そうそうそう。一回ね本当に筋トレ行って手足口病になって、
うん、
この免疫が下がったことが絶対原因だと思って、
うん、そうそうそう、
それから本当に風邪ひいたら筋トレやめようと思って、
あと息子さんとかが割とその、うん、やばそうな病気もらってきた時とかはお父さんなりがちだから、
怖いんだよ、
今筋トレ行かない方がいいよとか言って
すぐもらっちゃう、
ね、そうそうそう。でもそれ以外はね結構いけてたと思うな、
うん、
うんうん。私はね YouTube で筋トレの習慣を再開するって書いてあるんだけど、まあ再開できなかったね、
全くやってないね
いや、うん、無理だった。今思い返してもどこにその YouTube で筋トレをやる時間があったんだろうかって思ってる。
潔くやってないよね。
潔くやってない、てかこの目標立ったの忘れてた
そういうもんね。
そうだよね。まあ、でも筋トレしてないけど、なんか息子さんとさ娘さんずっと抱っこしてたらなんかいい感じでシェイプアップできたから、うん、一旦はちょっとあの子供筋トレということで。
そうね、うん、別に体重もそんなに増えてないし、なんかむしろ
あそう、ね、
ちょっと減って
る、ね、今減ってるね。だから体重だけ見るといいけど、まあでも多分今筋肉は落ちてるから、腹筋とかはさ、
うん、
なんか腕はついたと思うんだけど、
うん、
腹筋とかはついてない気がするから、なんかそこら辺はもうちょっと落ち着いたらね、
やりたいね、
やりたいなとは思ってるんですけど、まあでもそれも追い込みすぎるとまたなんかさ、
うん、
なんだろう、ストレスになったりとかもするからさ、
うん、
ちょっとまあ折り合いをつけていきたいなっていう、
はい、
うん、
です。で、まあここまでが2023年の振り返りということで、
うん、
まあ、去年こんな目標を立てて1年間やってきて、まあいろいろ達成できたのもあれば、
うんうん、
全くノータッチのもあったけどまあまあまあ1年振り返ってみたらいいんじゃないかなっていう感じだったね、
うんうんうん。
で2024年の目標も立てようって、うん、思ってたんですけど、
うんうん、
なんかまず夫さんが目標を設定するやる気を今失っていて、
うん、珍しいよねとか言
って、そうなんでだろうね。
まあね、いろいろ忙しくてね、なんかその言ってたけどさ、目標を細かくやってもそれが達成できないと逆に嫌になるというか、
うん、
なんかこうマイナスな気持ちになっちゃうから、
うん、
今その忙しくてあんまりできないのに目標を設定するのもなっていう
フェ
ーズなんだよ ね、
そうね、
きっと。
それもあるし、なんか全部数字で追うことに意味を見出せなくなってきて、うん、
なるほど、
もう抜本的に価値観が今ちょっと揺れ動いていて。
それなんでなんだっけ、
わかんない。なんか今までは全てを、
うん、
あの記録して、
うん、
まあ、記録はしてるんですけど、
うん、
なんだろうな、1年後にこうなりたいみたいな、
うん、
まあ、例えばね、
うん、
例えば TOEIC900 点取りたいっていう目標があったら、
うんうん、
この3ヶ月は何して、この3ヶ月は何して、何時間勉強してみたいな、
うんうんうん、
なんか月ごとに数値目標を決めてみたいな、
うんうん、
やるみたいなのをやってたんですけど、
うんう
ん、なんか疲れちゃった。
なるほどそうね、だって昔は棒グラフとか作ってたじゃん、
うん、
棒グラフじゃないか、
まあ、まだ作ってるけど、
ね、まだ作ってんのかそうなんだ。
そう、まあ、あとベンチプレスとかさ、
なん
かスクワット何キロ上げるとか、
うんうん、
全部やってたんだよ、
うんうん、
まあ、そのやってるけど、なんかなんだろうな、その数値にとらわれすぎて、
うん、
柔軟に目標を変えられないとか、
うん、
そういう事態になって、
なるほど、
今ちょっとあんまり そこの目標を立てるっていうのが楽しくない
なるほど
からやんなくていいかなって思って、うん、
まあ、本当にさ子育てとかしてるとさイレギュラーなことばっかりだしさやっぱその数値目標通りにいかないこと多いよね、
うん、
なんか一人だったらさいける気もするけど
そうなんか一回妥協して、うん、子育て二人中だし、
うん、
今までの目標より 50% ぐらいのさ、
うんうん、
例えば本月に10冊読むんだったらさ、
うんうん、
5冊にするみたいな、
うんうんうん
それ達成しても嬉しくないのよなんか、
うん、なるほど、うんうんうん、
ストレッチが効いてないというか
なるほどなるほど
まあできるよねみたいな、
うんうんうん、
だからそれもなんかやる気なくて
なるほどだからそんなんだったら立てる意味ないなみたいなことになるのか
そうそうそう
なるほどね
っていうのと、まあ、あと限りある時間の使い方っていう本読んだじゃん、
うんうん、読んだ
あの本になんかもう目標設定は無駄ですみたいな
書いてあったね
もっと有意義なことに時間使いましょうみたいな、
うんうんうん、
そういういろいろねインプットがあって、
うん、
一旦今はねちょっと目標をそんなに立てるのに前向きじゃないフェーズ、
うん、なるほど
そういう年もあるよね
そういう年もあると思う
4年間も、うん、こうやって続けてるとね、
うんうんうん、
なのでまあざっくり目標に立ててみました
なるほど
立ててた見たっていうかまあ夫婦でちょっと話してみたぐらい、
うんうんうん、そうだねそもそもさ毎年さこの来年何したいみたいなのを話す前提で、うん、もっとがっつりしたちゃんとした目標を立ててたじゃん
そうね
だそれをまずやめたってことだよね、
うん、
やってない
そう、
うん、なんかそもそもお父さんと付き合った時になんかその目標一緒に設定したの、
うん、
なんか1ヶ月後3ヶ月後みたいな半年みたいな一緒にやったのよでそれ多分2年ぐらいやってたんだけど息子さんが生まれる年ぐらいからやらなくなって、
うん、
一緒に生まれた時はやったかな生まれる前、まあ、生まれたの3月じゃん。なんかその1月はやったかもしれないけどその次の年は多分忙しすぎてやらなくて、うん、お父さん多分やってたんだよ一人で、
うんうん、
一緒にはやらなくなってみたいなで私はなんかもう多分この 2,3 年ぐらいそれを作ってないの、
うん、
だからこのざっくりした目標みたいな感じなんだけどお父さんはね裏でちゃんとね目標を立ててたけど今年はしてないよっていう感じなんだよね
今年1年はやりきったのよ、
うんうんうん、
目標を設定して、
うん、2023年ね、
うん、
うんうん
2000
うんうん、
2023年は多分 80% ぐらい達成したの、
うんうんうん、
だから何って
めっちゃ皮肉ってるよ
だから何ってなっちゃったから
なるほどなるほど
一旦ちょっとそれをやめた
分かった、
うん、
まあじゃあとりあえずそのざっくりゆるふわ目標を
そうね、
うん、今立てたよっていう話ね、
うん、はい、
はい、
ここまで言ってから目標を発表するのはあれなんですけどまず家族はね、
うん
妻さんが今年復帰しますと
そうなんですよ
予定では
そう やっとさ共働き夫婦の日常になるんですよ
戻るんだよ
本当に
最初は共働きで始まり
そう
息子さんが生まれて、うん、2人育休になって、
うん、
妻さんもお父さんも復帰して、
うん、
2人とも共働き1人育児状態があったんですけど
そう
割とすぐね
そう
娘ちゃんは妊娠したから
そう半年ぐらい、ま
そう
しか共働きしてなくて共働きプラス一人育児で今度はがっつり共働きプラス二人育児になるからもうそれをこう円滑に日々回るようにするっていうのが今年の目標です、う
ん、これだけです
本当にこれだけ頑張ります
以上ありがとうございました
本当に本当にあとはもうね
うん
、うん、プラスアルファって感じ
そうね
いやもう想像つかなくてさ、
うん
なんか2人育児今ですら結構大変じゃんなんか家事とか育児とかいろいろなんかこれ私が働いてたら何これいつどれするんだろうみたいなでちょっと想像がついてなくて
そうね
だからまあそれをうまく回したいっていう
それもあるよね、
うん、
なんかもう2人育児になってさ共働きな瞬間、うん、なんかもうビジョンが見えない、
うん、見えないのよなんか今なんかその休憩中にさいろいろやってるじゃんこれいつやるんだろうみたいな
本当に
ご飯はどういつ作るんだろうはてなみたいな
どこからどご飯が出てくるんだろ
そうい
つ買い物に行くんだろう
そうそうそうそうなのよね
土日が2日しかないよな
そうえなんで土日2日しかないの理解不能だわとか、うん、1回目私が復帰するときは結構保育園の不安もあったんですよなんか息子さんちゃんと保育園行けるかなとか、
うん、
なんか保育園生活大丈夫かなみたいなだその不安は正直今なくてまあ、違う保育園にはなるんですけどでもなんか保育園っていうのがどういうところか分かったしなんか息子さんも割と楽しめてるからきっと次の保育園でも楽しめるだろうなみたいなのはあってそれっていうよりももう私が働きに出ることによるその時間の少なさというか、
うん、
そこが不安だよね
不安、
うん、なんですよ まあ、だから4月からね、まあ、奈良教育もあるから4月の中旬以降ぐらいから復帰かなと思うんですけど、
そうね、やっぱ病気とか最初はいっぱいするだろうし、
特に娘さんがね、
そこら辺も怖いし、もう2人とももし同じ保育園に行ったらさ、なんか1人熱出たらさ、もう1人も行かせちゃいけないとかルールあるじゃん。
あるね、
まあ、この保育園が分かんないんですけど、まだ割りそうだからさ、そういうのも怖いし、
そうね、
まあ、急にさ、休まれるとさ、こっちも有給調整しなきゃいけないじゃん、そこがね、今までだった妻さんが積みっきりでね、見れたのが
それ、
どっちかが休むっていうね、絶対仕事を遅れるじゃん、
それ
急な休みって、それが怖いよね。
そうだね、なんかいろいろ頑張ろう
頑張ろう、
もう頑張ろうしか言えない、想像ができないから今
2024年末にはまあ頑張ったよねって言えてるでしょう、
大丈夫だと思う、
大丈夫だと思うけど、ちょっと嫌だね、
そう、そうそうそう、
不安っていうか嫌だね、
嫌だ嫌だ、わかる
できるとは思うけど、
そうできるけど疲弊してるかなみたいな、なんか大変だってなってるかなみたいな、
そうね、
まあ、でも余裕は欲しいじゃん心の、だからなんかその余裕を保ちつつ頑張りたいなっていう感じです。
はい、
で、
まあ、発信系はもうこのラジオを週1回でも続けることを目標にしたいと思います。だから急にね休んだりとか、なんかポカッと穴が開いたりとかはしないように、
コツコツしたいけどどうかな、なんかそれこそさ、子供が急に熱出ましたとか言ったらさ、難しかったりもするかもしれないから、
そうね、
まあ頑張りますっていう、
取りだめます、
そうね、頑張ろう、
はい、あと健康系の目標は、私は筋トレをまた続けたいなと思ってて、現状維持、まあ、週1回しか行けてなくて、
そうだね、
週2回行きたいんだけど、平日に行くのがなかなかね、
忙しいんだよね、
忙しくて土日もどっちか行きたいんだけど、難しい、だいたい行けるのが朝6時から7時の間、子供が起きてくる前か、子供が寝た後の9時半から11時とか、日中行けないんですよね。
そうね、
そこがかなり厳しい、
日中行くと私がワンオペになるし、なんか子供何するみたいな、なってくるから、やっぱりそうすると子供が寝てる時間というかさ、ね、になると早朝か夜みたいな、
土日にね妻さんを置いて一人で行くのはちょっとダメなので、
一人ならいいんだよ子供、一人連れてってってなるじゃん、
それ気持ちよくね、あのバーベル上げられないから、
いや無理だよね、隣に息子さんいてみ、
そうそうそう、だし妻さんが2人家で見てると思うと、
いやそうだよね、ごめんってなるもんね、そうっていう感じで、まあちょっと難しいけど、まあでも週1ぐらいはね健康のためにも続けたいよね、まあ私はもうほんと早寝早起きを頑張る、
わかる、
そう、なんかそれこそさ、共働きになったら結構朝の時間って大事って聞くし、なんか YouTube とかでも見るから、なんかそれを心がけたいなと思ってて、ちょっと最近早起きできるようになったけど、今まではなんかさ子供と一緒に起きてたじゃん、いやこの年末はカウントしないよ、年末はさ、まあ、グースか寝てるけど、でもあの夫さんが仕事してる時はさ、前よりは早く起きるようになったじゃん、6時半ぐらい、一応アラームかけてるから、なんかそれを頑張りたいというか、もっと早く起きないといけないのかなとも思うんですけど、なのでありきたりですけど、早寝早起きをしたいなと思います。じゃあ最後は、今年初めて子供とチャレンジしたいことは、っていう項目をね今年から入れてみたんですけど、まあ私はなんとなく直近雪遊びしたいなってめっちゃ思ってて、まあ、息子さん3歳にもなる年だし、雪ってなかなかこの横浜降らないからさ、なんかね、でも雪遊び楽しいじゃん、自分も子供の頃すごいスキーとか雪山行ってて楽しかったから、まだちょっとスキーとかは難しいかなと思うので、ソリとかかな、雪だるま作る感じかなっては思うんですけど、雪遊びをしたい。
1月にね友達夫婦と行こうって言ってるから、
そうそうそう、
そこでねできるといいんですけど、まあ、雪があればできるかな、自分はキャンプしたいね、夏に。
そうだね、今うちの車はバンっていうさ、
本
があるんだけど、そう、あのバンってあるじゃん、あの車の大きいやつ、なんかあれの話で最後になんかキャンプ場に行くんだよね、ここに駐車してとか言って、
そう
息子さんが言っててめっちゃ可愛くて、キャンプ行こうね今年みたいな言ってると行くとか言ってるから、夏行きたいね、
行きたい、
テ
ントで子供もどうやって2人寝かせるのか全然あの想像もつかないけど、
まあでも雑魚寝して顔の字で頑張って寝るんだよね。
そうね寝るかな
寝ないか
寝袋に入れたら埋もれるよね。
埋もれるね。特に娘さんは埋もれるね、うん、まあ、夏だからね、そんなすごい寒くないかなとは思うけど、でも楽しそうだよね、なんか、うん、バーベキューとかさ、川遊びとか、うん、なので今年キャンプデビューしたいね。
しよう、
うん、
はい
はい、
はい、ということでね、2023年の目標を振り返って2024年の目標について話してみました、
うん、
まあ、かなりねざっくりしてゆるゆるっとした感じだったんですけど、うんうん、まあね、
うん、
ゆるっと2024年もね楽しく仲良くね健康に過ごしていきましょう、
うん、そうね。だから私も結構やっぱ病気もらったじゃん、
うん、
去年もだったけど
毎年ダメだ。
そう今年もだって振り返ったらインフルとかさ、
うん、
かかってたじゃん、
うん、
でしかも私コロナにもなったし、
地味にね。
そう地味に
言うの忘れてた
ね。そう言うの忘れてた、まあ、全然大丈夫なんですけど、だからなんかやっぱり子供いるとさ病気もらいがちだけど、
うん、
親も健康でいたい、
いたい、
うん、
健康何より
それ、
うん、
うん、っていう感じで2024年も楽しい年にしましょう。
しましょう、
うん、
リスナーの皆さんもねぜひ楽しい1年になりますように、
うん、
我々のラジオとともに1年過ごしていただけると嬉しいです、
うん、はい、
はい、では今回の放送終わりたいと思います。浜横夫婦のゆるキャリー暮らし、各種ポッドキャストで配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。またお便りやプロフィールのリンクから送っていただけます。お気軽にコメントお待ちしております。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。